ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。僕のことばっかですね、なんで5回もやるのか、ということなんですが、まあこれもですね、年の功ということで我慢していただきまして、ひばりクラブ僕の改心その1ですね。私がこう、全くこう、何も左も右もわかんないで、学校生活を送ってた。それから、まあ就職した。まあ、左も右もわかんないうちに、原子力なんかやったりなんかしてね。まあ、それはだけど我々純粋な頃だったんですよね。とにかく石油が30年でなくなる。30年ということは、NHK がそういった時からと2002年ですからね。我々はもう石油のない時代に今、突入してもう22年ぐらいも経ってるってことになるんで、それは違うよとは今は思うんですけど、まあそれは僕が35ぐらいの時に気がついて、ああ NHK 騙されたと思ったけど、僕のもう人生は、戻ってこないんですけどね。まあ、それで夢中、まあ、夢中というかですね、若い頃って訳が分かんないで生きてるんですよね。訳が分かんないで生きてる。それがですね、僕は32歳で訳が分かったんですよ。で、この話はね、私、我々しょっちゅうするんです。なんでするかって言ったら、もしかすると、若い人に参考になるんじゃないかと思ってね。で、参考になって一人でもね、そういうことが分かってくれたら、人生がパーッと明るくなりますからね。それで私この話をするんで、決して自分の自慢するとかそういうんじゃないんですけども、32歳の時にね、僕は会社の技術者だったんですよ。で、ある仕事をしてたわけですね。それで、まあ、原料供給っていうか、材料供給会社でしたからね、基礎的な産業でしたから、ある電気会社からね、こっぴどく怒られたんですよ。ちょっとその製品に欠陥が出て、その欠陥が我々の供給した材料によりましたからね。電話かかってきまして。そうですね。あれ、3時頃か4時頃かかかってきましたかね。まあ、東京にいたんですけど。まあ、すぐ来いと。明日の朝はすぐ出てこいと。言われましてね。同僚を3人と一緒に4人でね。大慌てで新幹線乗ってですね。それでまあ、夜の7時か8時頃ですかね。大阪に着いて、安いサラリーマン宿ですね。に宿泊しました。でこういうことはまあその当時結構あったんでね。まあこれがなかなか難しいんですよ。商売やってね。あれ、ちょっと女性なんかこの点が不利なんですね。お子さんなんかおりますとね。メーカーとかそういう納入先からすぐ来いなんて言われるともう飛んでいかなきゃないんですけども。なかなかね、お子さんがおられたりしたらね、なかなか飛んでいけないっていう場合もありましてね。まあこれ本当にこう難しい問題がいっぱいあるんですけど、まあいずれにしても行ったと。大体そういう若いうち、僕32歳ですから、若いうちパーッと行きますとね、その当時、まあとにかくみんなで飯食いに行ったり、酒飲みに行ったりするんですよ。私はまあ酒あまり飲めなかったけど、それでもまあ、食事、同僚と一緒に食事してね、それでまあ、サラリーマンのわずかな楽しみっていう楽しみだったわけですね。それから飲み屋に行くこともありました。僕はまあすぐ入ってたりしたんで、あんまり、楽しくなかったんですけど、まあまあ、そういうふうな、サラリーマンの、若いサラリーマンのね、一瞬だったわけですね。ところがその時ね、何か僕、こう、何かの理由があったんでしょう。今思い出しませんけどね。僕はちょっと今日行けないと言って、で、ああ、そうっつって、残りの3人はパーッとどっか飲みに行きましたよ。で、僕はなんか弁当かなんか買ってですね。それで、まあ、あの頃コンビニなんかなかったから、どうしたかちょっと今覚えてないんですけどね。まあ、弁当食べて、そして、英語の論文を読んだんですよ。もちろん、研究者としては非常に真面目でしたから、まあ、少しでも多くの英語の論文っていうか論文読んでね、やっぱ研究に成果上げたいっていうふうに思ってましたからね。それ自体は別に苦痛でも何でもないんですけど、まだ32の頃はね、僕は英語まあもちろん論文読めるんですけども、時々辞書なんか引かなきゃいけないからめんどくさいですね。まあ、その後は少し慣れてくると、まあ、もう辞書なんか引くことなくなっちゃうんですけど、まあその頃はまだ辞書なんか引いてましたからね。で、英語の論文を読むってことはやっぱり日本語の論文を読むよりかは若干大変なんですよ。で、まあ専門家とは言ったってやっぱりそうなんですね。まあ若い頃ですから。それで、まあ、英語の論文を読んでたんですね。それで、普通に考えますとね、出張先で仲間と一緒に食事に行ったり飲んだりするのと、それから自分一人でね、ホテルの中の一室でね、英語の論文を読んでると言うんだったら、どっちが楽しいかったらもう決まってますよね。それはみんなと一緒に飲みに行くというのは楽しいに決まってるんですね。 ところがその時ね、12時頃だと思うんですよ。同僚の3人がわーっと帰ってきたわけですね。で僕その時ね、もう完全に瞬間に悟ったんですよ。人間って悟るっていうのは瞬間に悟れるんですね。これ時々私、活然という言葉を時々色紙に書くんです。活然で割るっていう字に谷という、割り辺に谷っていう字に自然の然と書くんですね。これはちょっと難しい言葉なんですけど、あ、そうかっていうことが瞬時にわかるっていう瞬間を言うんですけどね。活然だったんですね。あ、そうかと思ったんですよ。何をあ、そうかと思ったったらね、みんなと一緒に飲みに行くよりか、ホテルの一室で英語の論文読んでる方が楽しかったなんていうのは異常じゃないですか。異常ですよ、明らかに。ところが僕その時そうだったんです。それで、バーッと分かったんですよ。何が分かったかったらですね、それまで私は自分が楽しいこと、自分がしたいことをしてたんじゃなくて、世の中でいいという方法をただ選んでただけだってことが分かったんですよ。本当にね、こう、なんていうか、パーッと分かったんですよ。もう本当にね、0.1 秒とか、そういう感じでしたね。つまり、例えばね、まあ、大学、どの大学ってことないんですけど、まあ、大学入りたくて受験勉強する。そのせっかく大学に入った。しかし、大学に入って勉強したいから入ってんのに、講義が休校になるとね、休みになると、喜んじゃうんですよ。なんでって感じなんですね。で、会社も別にね、嫌で入ったわけじゃないし、まあ、研究も楽しかったし、まあ、体の点は別にして、そんなに、精神的に苦痛とか嫌ってことやってたわけじゃないのに、上司と一緒に外に出て、なんか早めに終わってですね、まだ3時頃なのに、今日は君早く帰っていいよなんて言われるとね、嬉しかったんですよ。仕事をするのが自分の人生で楽しいと思ってるのに、嬉しかった。まあそれからもうそういうの山ほどあったんですよ、実は。自分はこっちがいいのに、世間一般がこっちがいいと言ってたら、自分の希望ではなくて、世間がいいという方を選んじゃうっていうね。まあ、得するっていうのか。だって、昼のね、3時、4時に帰ったって、別に家に帰ったから面白いってわけじゃないんですよ。だけど家に帰った方が得だっていう気持ちですかね。なんかの気持ちがあってね、得したっていうか、閉めたっていう感じなんですよね。それはまあ、食事もそうだし、食事もね、その頃お寿司なんてだいたい700円ぐらいあったんですけど、700円のお寿司を食べるのと、時々、なんかご馳走で2000円の寿司食べるのと、味じゃないんですよ。700円という数字と2000円という数字で2000円の方がなんか満足してたんですね。それから電車に乗るのと時々タクシー乗せてくれるっていうと、会社ですからね。よかったなとか思っちゃうんですよ。タクシー乗って。ケチ臭いんですよね、どっちかっつったら。まあ、どっちかっつったらですね。だから、自分は研究したいと思って、その頃すごく研究も楽しかったんですが、それでもね、やっぱり社会の言う通りだったんですよ。で、NHK なんかが放送しますとね、今度の温暖化でもそうです、今のね。SDGs、持続性なんかそうなんですけど、何にも内容が分かってなくて、自分でも考えてないのに、SDGs がいいとかね。なんか、すべてにおいてね、流行なんか、これがいいっつったら、それをこう、まあ、流行の場合はね、世間的なことありますけどね。まあ、それがいいと思ったり、すべて周りとか人とか社会がいいっつってることが自分でいいと思っちゃってたんですよ。あ、俺これ、自分の人生じゃないって、その時も、本当に気がついたんですよ。仲間と一緒に飲みに行くよりか、英語の論文読んでた方が面白かったじゃないかと。自分が変人かもしれない。変てこな人間かもしれないけど、自分は自分に素直に生きようと思ったの。素直に生きる。で、素直に生きるにはどうしたらいいだろうかって考えたわけですね。まあ、とにかく、まあ、素直に生きようと思うこと。それから、例えば訓練したんですよ、少しね。どういうことを訓練したかって、今思い出すのはね、まあ、その頃東京にいましたけども、まあ、今と少し電車の運賃が違ってましたけどね。190円とか250円とか350円とか、まあ、500円ぐらいまで。電車の切符とあったんですね。その時にいつも500円買おうと。要するに、190円だから行こうとか、350円だからちょっと高いなとか、そうじゃなくて、そこのところに自分の人生の時間を使って、行きたい時は行くと。そしたら、 250円、280円とかの時も500円払っていくと。それは自分の考え方を直すためにわざとやったんですね。自分がそこに本当に行きたいのか、自分の人生として行くということが自分として意義が感じられるのか、だったら行く。いくらだったらやらないとかいうことは考えない。したんです。だからもう一つは、ポケットにお金を入れるようにしたんですね。今月使えるお金、これポケット入れて、それで自分のしたいことをするんですよ。例えばタクシー乗りたかったらタクシー乗る。お金に関係なく。食べるものも、お寿司を食べたかったらお寿司食べる。イワシだったらイワシ。ね、そういうふうにこうね、肉を食いたかったら肉。つまり、お金に関係、お金と相談する。それまでの僕はそうじゃなかったんですよ。例えば、ブリが600円。それから、サンマが200円。今サンマ高いけど、サンマが200円。そうなんですね。食べたいものを値段で割って、あれは食べたいけど高いからなとか、そういうことやめてね、やってみたんですよ。ポケットにお金入れて。そしたらどういうことが分かったか。これは私の場合ですから、一般的じゃないかもしれませんけどね。お金が余ったんですよ。非常に僕は不思議な感じがしましたね。今までお金を見ながら、ギリギリお金に合う生活をしているように思ってたんです。だから僕のお金ではタクシーは無理だとか、僕のお金ではブリは無理だとか、そう考えて適切に選んでたように思ってたんです。ところがね、やってみると余るんですよ、お金が。ええと思いましたね。それでだんだんだんだんその生活を40ぐらいまでしました。実際上は38か40ぐらいにはもうかなり慣れてましたね。今の私の生活は完全にそうなんですよ。もうそれから、そうです。50年とか経ってますからね。そうで、僕は今はもうしたいだけしてるんです。もう食べたいものを食べる。ね。行きたいとこに行く。乗りたいものに乗る。こういうふうにしてるんですね。だけどまあ、時々はできないことあるんですよ。例えば新幹線に乗るときに、僕はグリーン車が嫌いなんですよね。なんで嫌いかって言ったら、みんなグリーン車に乗ってる人ってね、不機嫌なんですよ。それで、時々隣、ね、あれ、グリーン車ってのは、だいたい窓際にみんな座るんですけども、廊下側しか空いてない時に廊下側座りますとね、みんな嫌な顔するんですよ。嫌な顔してね、荷物、いやいや、のけたりするんですよ。こっち睨んだりして。そんなしたかったら、二席、窓際と A 席と B 席と二つ帰って思いたくなるので、嫌な感じがするんですよ。だけど、グリーン券をもらった時はね、まさかそれを払い戻してね、普通車で行くってのは、やっぱりそれはケチくさいから、やらないんですよ。最近もう、あんまり切符もらわなくなったんで、もう全部普通車ですけどね。したら誰かが、武田先生、普通車乗ってんですかなんて言われるけど、いや、それは、お金が高いからグリーン車に乗るんじゃなくて、僕は普通車の方が好きなんですよ。普通車の廊下側が好きなんですよ。すごく自由な感じでね、ふわっと寝てね、ご飯、駅弁食べたりして。それから僕に付き合う人は被害を受けてるんですけど、僕は食べるとこ安いとこが好きなんですよ。この前この前っていうかもうだいぶ前になりますけどね。東京で日本で初めて、一番長く続いてる飲み屋かな?なんかに行って安いしね。Google の地図に安いって書いてありますよ。地図に安いって書いたんだなと思ったんですけどね。時々書いてありますね。美味しいんですよ。それで、まあもちろんごった返してますけどね。またごった返してる感じがいいんですよね。僕がタクシーに乗るんだったら電車がいいんですよ。それで、あんまり荷物があったり疲れたりしてるときは別ですよ。だけど基本的には、僕は自分のしたいようにするんです。女の人ちょっと難しいかもしれないですね。お化粧もしなきゃなんないし、まあちょっとしたいいもの着なきゃいけないし、女の人の場合いいものもね、まあ一週間も同じもの着てるわけにいかないだろうから、まあお金がとっかくいるでしょうね。だけど僕は研究が好きだったし、今でもそうなんです。今でもね、一日中家でね、勉強してますんで。勉強とか、まあ今では調査とか研究とかになるんですかね。だから自分の楽しいことをやる、っていうことが僕には、僕それでね、なんか組織の一番上っていうのは嫌いなんですよ。もうね、絶対上手くないんですよ。やっぱり僕は自由にやりたいなっていう気持ちが強いですからね。それからこうなんか写真撮るときも真ん中とか嫌なんですよ。どっかに、で、それ僕講演会なんかでも待ってるときに、客席のどっか端の方に座らせてもらうんですよ。それで自分の番が来たら、のこのこ出てってっていうね。武田先生ご入場なんてもう大嫌いなんですよね。で、 だから僕の性格がそうだったんです。どうしてそういう性格かわかりませんよ。わからないけども、すなわちそうだったわけです。それに気がついた。だから僕の人生を歩こうと思った。僕はやっぱり僕の人生だ。ね、お金も全然足りる。ね、普通のサラリーマンの給料で十分足りる。だったら自分の人生を送ろうかと思ったんですよ。うん。ところがね、僕は周りを見るとね、社会に影響されすぎてるように思いますね。ですからまあ、もちろん社会に影響を受けすぎてもいいですよ。だけど僕が今日ちょっとね、そういう僕の体験から言わせてもらえば、仕事の選択。仕事の選択ってのはね、本当は一番自分がやりがいのある仕事ですよ。お金じゃなくて。だから二つ目はね、やっぱり恩を返すっていう仕事ですよね。人から恩を受けて、僕はご飯も食べ、電車にも乗り、ね、病気した時はお医者さんが治してくれる。そういう、他の人の恩恵を受けて僕生きてるわけですから。ですからやっぱり仕事では返したい。だから恩を返せて自分の好きな仕事。これが一番いいんですよ。参政党なんかもそう思ったんですけどね。僕政治なんか関係ないけど。だけど、やっぱり子供たちとかね、お母さんとかね、お年寄りとかね、もう少しでも楽にすることに貢献したいと思ったんですよ。失敗しましたけど。それから夫婦の関係ね。これもね、夫婦の関係もすごく社会に影響されちゃってるんです。夫婦ってのは愛し合って結婚して相手を幸福にすることですから、これはあなたの分担、お風呂を掃除するのはあなたの分担、これを私がやるゴミ掃除、そんなんじゃなくてね、できるだけ相手の生活がですね、相手の人生の希望に沿うようにしてあげると。まあ僕がよく言うのは、自分が550円でね、会社の弁当を食べても、家に帰ったら家内がね、今日お寿司食べて3000円で美味しかったわよって言った時は、自分の心が嬉しくなんなきゃいけないんですよ。それで嬉しく。だって、子供はすごく普通愛してるわけですよね。可愛がってるわけですよ。したら子供が楽しいってことは、自分が楽しいんですよ。子供と張り合ってね、お前そんなことしたの？お前ってまあ子供にお前なんてあんまり言わないんだけど、何君、そんなことしたの？って、そんなことでね、自分の心がね、やっかみしたりなんかするってことはないですよ。だから夫婦もね、ものすごく周りからね、なんか夫婦別姓だとかあんとか言って、別に男も女も関係ないですよ。ね。みんなで一緒にニコニコ毎日笑いの絶えない家庭ですよ。それから人間関係もそうですね。人間関係のこと話そうと思って、ちょっとね、僕のブログでね、これ全然もうコメントのことはもうこれから言いませんが、こういうのが最近あったんですね。2、3日か5、6日前かもしれないけど。武田君に聞きたいことがある。君は今何が欲しいのかな？大概のものは手に入れてる君にっていう。これね、僕ね、ちょっとこの人ね、僕この人の話、ちょっと聞きたくない感じがします。何の目的なんですかね？やっぱりなんかコメントは批判しなきゃいけないとか、冷やかさなきゃいけないとか、人の気分を悪くさせるのが正しいとか、なんかそういうふうにこう、考えてんじゃないですかね。コメントの中にはそういうのがあるんですよ。わざわざ憎たれ口を聞くっていう。ね。人間ってね、憎たれ口聞いた方がいけないんですよ。周りがね、だんだんだんだん自分に反してきますから。寿命の研究で言えば、そうすると早くし、寿命が短くなっちゃうんですね。だから、僕ね、この人ね、なんか、これ、ともひろ、たかみね。あ、たかみね。友博さんっていう人ですか？今、初めて読みましたけど。いや、高峰さんがね、いや、これ、ちょっと全然違う意味かもしれないんですよ。武田くんっていう限りは、まあ、僕よりか年取ってる人でしょうね。で、君は今何が欲しいのかなって。いやいや、別に欲しいちもないんですけどね。後で書いたように、大概のものは手に入れている君だ。いや、僕ね、手に入れてるから欲しくないってそういうんじゃないんですよ。手に入れたいっていうものがもともとないんですよ。僕が手に入れたいっつったら、やっぱり本当に地球は温暖化するのかおかしいけどなとかね。それから人間はなぜこうやって自分のことを大切にしがちなんだろうかなとか。最近までね、私が克服できなかった。自分が損をしても、それに関わらず、社会のためにするってことが、去年の12月に初めて私、心の底からできたんですよ。心の底からできた。だから武田はこれ以上ね、参政党の悪口言ったら、お前の損だぞなんて言われたって全然何とも思わなかったんですよ。いや、それはそうかもしんない。ね。自分はそうかもしんない。だけど、自分のことなんて頭に入らない。 心理的に影響を及ばないようになりました。これがまあ僕の改心その5だったんですけど、まあ、その1。だから僕はなんちゅうかな、意外だったですよ。だからこういう方ね、別に僕嫌だとかじゃないけど、こういう方ね、一回ね、自分のやり方を変えてみたらどうですかね、僕みたいに。32まで僕は、なんかお金が足りないから、ね、ブリはやめて3万にしようかなんて、そういうきちくさいこと考えてたんですけど、やめてね、自分の食べたいものを食べてみたら、ポケットにお金が余るってことに気がついたわけですよ。だから皆さんもぜひね、仕事の選択なり、夫婦の関係なり、人との人間関係なりをね、ちょっとこう自分は一体どういう人生を送りたいのかと、まあ、まさかね、人に恨まれるようなとか、人の心を痛めつけるようなことをするというのが好きな人ってまずいないでしょうからね。ですから、まあ、毎日ニコニコね、笑いながらの人生を送るっていうのが、まあ、僕はみんなの希望だと思うんですよ。夫婦生活でも愛し合ってね、行くということがいいと思うんですよね。ですから、ちょっとこの話はよくするんで、あ、もう20分も過ぎちゃいましてね、今日はちょっと熱が入ってて。まあ、これで一応私の僕の改心シリーズ終わりましてね、ちょっと途中になっちゃったのが、SDGs について自分の考えをね、少しまとめてみようというふうに思ったやつを、明日ぐらいからまた少し解消いたします。ちょっと中断して失礼しましたが、頭の中にこれがダーッと浮かんできたもんですから、どうしても書きたくなってですね、書きました。どうもありがとうございました。